矢蓋秀幸の麦わら帽子。皆さんこんばんは、矢蓋秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、火は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながらですね、時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東2棟11棟目1番地にございます FM ウィング本スタジオより生放送でお送りをさせていただいております。この番組にあててですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージお便りなどの宛先はこちらになっております。FMメールアドレス fm761@fmwing.com、 ファックスの方が24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。まあいよいよですね、まあ今年もまあ残すところあとわずかということになりまして、まあいろんな最後の、フィナーレのなんていうんですかね、行事がまあ目白押しということで待っておりますね。まあ私はこれからどうかと言いますと、明日からですね、しめ縄作りが始まりますね。まあ私がおります愛国神社、まあ神社庁に登録されている由緒正しい、出雲大社から分霊を受けた、まあ、神社なんですが、まあこちらにかかってる大鳥にかかってますですね、しめ縄、これを毎年、スゲというね、水辺にこう生えてる、草があるんですが、それをまあ使ってですね、大しめ縄を作るわけですね。まあ胴回りが 1.5 メーター、2メーター近く、ある大しめ縄なんですが、まあこれをですね、2日がかりで、まあ延べ人数でどれぐらいですかね、50人、60人、まあこれぐらいかけて、まあ、作るわけですね。で、まあ3本のまあ、縄のようなものを作ってですね、寄りをかけて3本こう寄り合わせて、それで大しめ縄を作るんですが、その、縄1本の、まあ、担当というか、棟梁というかですね、これを数年前からこうやらせていただいておりまして、まあ、明日、朝から気合い入れて、まあ、昼からやるんですけどね、まあ、いろいろこう準備をしたいとか、まあ、いうことで、まあ、頑張りたいなというふうに思います。いいしめ縄がね、締め上がることを、まあ、祈りつつ、まあ、神社にね、ご奉仕ということで、やらせていただけたらな、というふうに思います。で、まあ、同日、明日の夜からですね、大晦日から元旦にかけて、神社にご参詣いただける参拝者の方に、ご神饌ということでね、お振る舞いをさせていただくお汁粉、これの仕込みにも入りますね。まあ、明日から仕込みやって大晦日の晩に完成するということで、約300人前、仕込みたいなということで準備をしておりますね。で、まあそれが終わりましたら、今度、元旦は、町内会で新年恒例会、まあこれがあって、翌日は神社の祭壇祭、まあ目白押しですね。まあ楽しい、予定がいっぱいきっちり詰まっておりますね。まあ仕事もほぼ、昨日で終えましたんで、あとはまあ年末対応でいろいろさせていただけたらなということで、準備万端整えておりますね。まあ前回放送はですね、ゲストの方に来ていただいて、まあトークしていただいたんですが、まあその時にね、ちょっとお伝えできなかったというか、こんなことありましたよということで、12月の10日なんですけども、根室にございます縁側というね、多目的スペースがあるんですが、こちらで、 目黒におられます西村義弘さん、それからですね、ドラムなどをやられてます、お二人のライブがありました。まあ、ここでですね、みんなでこう合奏合唱ショーということで、中村八大さんが1970年に作られる、ヤマハのポップコーンでですね、特別賞を取られた、太陽と地と水をというね、曲があるんですが、まあ、よくこうライブで課題曲にこうするんですけど、それをやろうということで、まあ、やったんですけども、その時なぜかステージに上げていただいて、ギター片手にですね、こう熱唱させていただいたということで、まあ、多分、ライブのステージで一人こう、呼んでいただいて、上げていただいて、こう、ギター弾いて熱唱したのは初めてかもしれないですね。ちょっとこう、嬉しかったですけどね。嬉しい、恥ずかしい体験をさせていただいて、本当にありがとうございましたという感じですが、今日もですね、素敵なおはがきを一枚いただきました。ありがとうございます。栗金人さんですね、いつもありがとうございます。今日はこうなんかこうディズニーのアニメに出てくるようなこうカラーリングの、おはがきですね。素敵なおはがきありがとうございます。早速読ませていただきたいと思います。医療の壁ありますね。はい。医療だけに限らず様々な場面で壁を感じます。人と同じでないというとき、必ず疎外感、小学生だと仲間外れだったという悲しい記憶が蘇ります。それは中学、高校、社会人になっても変わることはありませんでした。そんなとき、長いものに巻かれる人も多いのでしょうか。まあ、そうだと思いますね。我が道を行くタイプだと生きづらい世の中かもしれませんね。新しい扉を開くきっかけって結構身の回りにたくさんあると思うのですが、いかがでしょう。書いていただきました。クリキンディさん、ありがとうございます。まあ、医療の壁の話はですね、たくさん、お聞きしております。決してそれが、まあ、正しいとは思わないですね。今の現状がいいとかいうこと、まあ、常識がいい、正しいということじゃなしに、まあ、真実っていうのはね、別にあるというふうに、まあ、思っておりますね。少数だから間違いということは必ず、しも当てはまらないというふうに思います。まあ、私もですね、自然栽培という、の方で、作物を作っておりますが、未だに、もう十何年自然栽培やってますけども、お前は嘘つきやと。そんなわけないだろうということで、よく言われます。身内にも言われることがありますけどね。まあ、全然、ここ最近慣れてきて気にもしないで、まあ、自分の、やれること、やりたいこと、やるべきことを、まあ、淡々とやるだけかなというふうに思います。ただ、まあ、私の場合ですね、やってることを、なんていうのかな、騙されたりとかいうことが、まあ、ほとんどないので、まあ、そんなふうにこう淡々とこうやれるんですけどね、なかなかこう医療に関することでは厳しい場面が結構あるんじゃないかなということで、心中お察しいたします。まあ、必ずしも、自分がやってることを、他の人がですね、聞いた人がこう、腑に落ちるという場合はまあいいんですが、そうでない場合っていうのは結構あると思うんですね。でも、少なからず影響は間違いなく与えてるんじゃないかなと。いうふうに思います。それを信じて、まあ、自分がね、思うことを、まあ、やっていくということしか、まあ、ないのかなというふうに思いますけどね。まあ、心より、応援させていただきたいと思います。それでは今日の一曲目、おかけしたいと思います。
Makes you feel alright. I'll get you anything, my friend. If it makes you feel alright, and I don't care too much for money. The money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, what I got, I'll give to you. I don't care too much for money. The money can buy me love. So can't buy me love. No, no, no. just can't buy. I don't care too much for money. Money can't buy me love.
はい、1曲目ビートルズ聴いていただきました。まあ、今年のトカチはですね、特に、寝行きになるのが早かったということで、もうすでにですね、クリスマス待たずして、まあ、辺り一面雪景色ということになってしまったんですが、畑を見られていてですね、なぜか畑除雪されてるところを見られることがあると思うんですよね。全部除雪じゃなしに、半分ぐらい、筋というか通路みたいな感じで除雪をされてる畑を、まあ、ご覧になられてるかなと思うんですが、まあ、あれを見られてですね、まあ、何してるんやろうかというふうに、まあ、思われることがあると思うんですね。で、時折ですね、新聞なんかにこれに関係する記事がこう出てたりするんですが、これはですね、ジャガイモを作った後の畑なんですね。で、なんでそんなことするんやって言ったら、掘り残したジャガイモが畑に残っていて越冬するんですね。で、いや、それ、なんか良くないのっていうことですけども、実は、十勝の、畑作農業は、もうすでに農法が完成されておりまして、毎年、作る作物を変えていくんですね。で、ジャガイモの後は小麦。小麦の後は、ビート。ビートの後は豆。という風な感じ。まあ、ちょっと間違ってるかもしれないですけどね。で、ジャガイモの後は小麦っていうのは大体通説なんですけども、で、芋が残ってると、小麦畑にジャガイモが邪魔くさいぐらい生えてくるんですね。そうすると、小麦の生育に影響が出るということって、じゃあなんで除雪すんのっていう話ですけども、除雪をしてですね、地面近くまで雪を抜けると、地面が凍結するんですね。で、地面が凍結、縛れると、残ったジャガイモは、凍って発芽能力を失うんですね。要は死んじゃうんですね。っていうやり方をするんです。だから、畑をあんな感じでこう除雪をして、残った芋。この残った芋、野良芋って言うんですね。なんか、自分で作っといて、それが生えてきたら、なんか目の敵にして野良という風にして殺すっていうのもね、ちょっとどうかなというふうに思うんですが、まあこれは、畑を、使いますと、輪作体系って言うんですけども、それをやる限りは致し方がないな、ということで、まあこういう技術を、まあ使うわけですね。で、まあうちの場合はですね、ジャガイモはずっとジャガイモなんですね。毎年同じ場所にジャガイモを作るということで、まあ、かれこれもう20年ぐらい、同じ場所でジャガイモを作っております。それも、品種がメイクイーンという品種でですね、まあ、病気に弱いと、そんなん作るんちゃうというふうにこう言われてるんですが、あえてそれを作るというね、へそ曲がりなことをしております。で、しかも同じ場所で20年連作ということで、まあ、肥料もほとんどやってないと。いうことで、まあ、そんな話がですね、こう、近隣に聞こえると、お前そんなことやってるからあかんねんぞ、と、こう言われるわけですね。で、種芋もですね、自分どこで採れた芋をそのままこう、種にして20年使い回してるということなんですが、だからダメなんだ、ということをまた言われるわけですね。で、種芋って毎年こう、普 通に大面積やられてる方は余して捨てられるんで、もううちのやるからそれ使えという感じでこう言ってくださるんですね。まあありがとうございますとの話なんですけども、まあそれはそれで、まあうちは同じことをまたやるわけですね。で、まあ先ほどのお話ではないですけども、まあ常識とかね、皆さんがやられてることが必ずしも正しいとか、まあそういうことある内に関わらずですね、まあこういう変なことをやってる農家もあるわけですね。で、それはそれで、いや、こんなことやってるやつおるけどどうなんやのかということで、まあこう一石を投じてるのかどうかわからないですけどね。結構まあこれはこれで、まあ邪魔をされるわけでもないですし、それぞれがこうやってるわけですから、まあ楽しいといえば楽しいんですけどね。まあ、実害もなくっていうところが、まあ、ちょっと違うんですけど、まあ、こういうことをやるということもね、まあ、大事なことではないかなと、ちょっとこう、思ったりするわけですね。まあ、家庭菜園でもね、十分こういうやり方ってできますんで、まあ、ちょっとこう、面白いかなと思って興味があればですね、まあ、ぜひやってみられたらどうかなというふうに思います。ブルース・スプリングスティーン聞いていただきました。まあ、加工品の話なんですけども、まあ、うちの農場ではですね、瓶詰めの加工品を、まあ、年間通じて作ってるんですね。 で、大体1年間にどれぐらい作るかっていうと、約、ざっと1万本なんですね。で、まあ、今年はですね、ちょっと営業にかけたというか、まあ、扱いを増やしたということで、扱ってくださる、ところが増えまして、ようやく、まあ、注文いただけるようになったということだったんですが、11月の4週目に、ちょっとセール、キャンペーンをやりましょうということで、まあ、協賛をしつつですね、まあ、やったんですけども、結構こう反響がございまして、予想した数量の3倍ぐらいの、オーダーをいただきました。まあ、てんやわんやだったんですが、まあ、一番困ったのはですね、原料がまだ雪の積もった畑の中の豆というところで、それをまあ収穫してですね、脱穀して選別することから始まったんですね。間に合わんぞという感じで、まあ、ドキドキしながら前やったんですけど、まあ、こういう仕事の仕方って本当に良くないよね、ということなんですが、まあ、年間1万本の製造量なんですけど、そのうちの3割を、まあ、1ヶ月に濃縮してですね、まあ、作ったというところで、まあ、結構大変だったかなということで、まあ、家族にはね、もう本当にすごい世話になって申し訳ないなと思いながら、強行観光してやり遂げたという感じだったんですね。で、まあ、仕事はですね、12月の20日をもって全てこう終了すべく計画をしながら、ぶどう狩りとかですね、資材原料を考えて、まあ、やってですね、まあ、無事終了したんですね。で、まあ、豆、煮豆のようなもの、ちょっとお酢の入ったね、酢大豆というのをまあ作るんですが、この仙石大豆というね、小粒な大豆、まあ、非常にこう、生期間が長い豆なので、まあ、それで苦労するというふうにこう言われてるんですけども、それを使ってこうやりました。で、まあ、原料と資材と、それから、仕込んだ数に対しての出来高、ぶどまり、まあ、この辺のバランスがですね、こう非常にこう微妙な部分がありまして、まあ、ちょっとこう、さじ加減も間違うと、足りないとかね、余ったとか、まあ、ひどいことになるわけですね。で、まあ、すべてこう、うまく滞りなく終わりまして、20日の段階でですね、終わって、資材どんだけ残ったって言ったら5個なんですね。3000個作りました。で、使った瓶が、シーレラとか、今いろいろあって、残った瓶が残り5個。いや、うまいこと言ったな。で、出荷した残りの、製品在庫がどれぐらいかっていうと、それも、まあ、10個もなかったんですね。まあ、うまくいったな、ということで、で、まあ、これが12月の20日に終わりました。ああ、よかったね、ということで終えたんですね。で、この後ちょっとこう予定がありまして、タイ料理、中華料理、の、専門店、超華さん。まあ、クリスマスに、香港風ローストチキンを、例年80パっていうのは100パやる。それから、多分今日からですね、もうすごいことになってると思うんですけど、年末年越しオードブル100セット、まあ、仕込むということで、まあ、うちが製造を終えてればですね、機材をお貸しすることができるんですね。バンジューとか寸胴とかもすごいことあるんですけど、全部お貸ししました。まあ、これは製造が終わっても、うちは製造年内しないということで、みんなしてこう、言い合ったんですけどね。まあ、結構、お役に立ってるようですね。まあ、それはそれで嬉しいんですけども、週末に追加オーダー、うちの方がいただきまして、いや、機材全部貸してるよね。残ってんのは、中途半端な小鍋しかないな、ということで、昨日おとつい、その小鍋を使って製造をやりました。まあ、随分時間がかかってですね、10時間ぐらいかかったんですけどね。まあ、それでもなんとか終わって、今日、出荷入稿して、まあ、終わったということなんですが、まあ、やっぱり道具はですね、それなりのものを使わないと結構大変やな、というのを改めて、こう、ちょっと、認識しましたね。まあ、無理な製造をやると、まあ、だいたいろくなことないんですけども、まあ、そういうパターンで、まあ、行ったわけですね。まあ、ちゃんとこう、準備をしてですね、それなりの器具、道具、設備で、まあ、製造に当たらなければ、ちょっと大変かなというのをね、久しぶりにちょっとこう味わいましたね。でもまあ別のところでお役に立てているので、まあそれはそれで良かったかなというふうに思いますね。結構こう自分でね、やったはいいけども、それがこう裏目になって帰ってきて、ああやめときゃよかったなということでまあ後悔したりとか、いうこともあると思うんですが、まあ不思議とですね、お役に立ててよかったな いうふうに考えると、まあ、それはそれで、なんかこう、いやいや仕事という感じではなしにね、まあ、よかったよかったっていう感じでこう仕事ができてですね、まあそれで今年終えることができたんで、まあよかったかなというふうに思いますね。まあ過去そういうパターンってね、自分でやったけども失敗返しきてやめとけばよかったっていうのはあると思うんですけど、まあ考え方一つでね、ああまあいい結果になってよかったねという気持ちのいい終わり方で、まあよかったかなというふうに思っております。聞いていただきました。まあ私はですね、12月生まれて、12月の14日が誕生日だったんですね。これで61歳になったんですけども、12月14日といえば、まあうちの日なんですが、まあこれ旧暦だから違うんですね。12月14日、うち入りは、雪が降ってる中ですけども、14日ではまだ降ってないんで、っていうふうにこう言われてますけどね。で、まあ、誕生日は、まあ、家族に祝っていただきました、ということでね、なったんですが、まあ、この日ですね、ちょっと、お寺のお話し会に、まあ、お手伝いで、こう、ちょっと行っておりまして、まあ、終わってからご飯食べるか、ということで、まあ、出かけたんですけどね、まあ、連絡をいただきまして、先ほど、先ほど、お鍋を貸したところですね、タイ料理、中華料理の長かな。連絡をいただきまして、まあ、ちょっと、寄ってくれるみたいな感じでね、連絡来たんです。で、じゃあまあ、ということで、寄らせていただきました。で、行くとですね、ハッピーバースデーで、チャーハンをごちそうになりまして、で、その後、ケーキいただいたんですね。ろうそく立ってるんですよね。ハッピーバースデーみたいな感じで電気消して、で、マスター、のぐみさんですけど、持ってきてくれて、あ、誕生日おめでとう。なんでここまでしてくれるのみたいな感じだったんですね。で、まあ、とにかく手放しで、まあ、嬉しいわけですよ。お店に呼んでもらってね、美味しい チャーハンごちそうになって、でケーキまでろうそく引っ付けて持ってきてもらって、ハッピーバースデーって、うわーいう感じで、いや、嬉しいな、なんでみたいな感じだったんですけど、まあ、後で聞いてみるとですね、私はそのマスターのうみさんの誕生日に、ケーキを買って、ろうそく付きで、誕生日おめでとうって持って行ったらしいんですね。あんま覚えてないんですけど、ごめんね、みたいな感じですけど、まあ、そんなことしたらしいんですね。それと、まあ、奥さんがちょっと調子悪いというのがですね、Facebook にこう出てまして、あ、それはいかんな、ということで、これ食べてっていう感じで、うちの自然栽培の野菜、この時期ですからね、まあ、葉っぱものしかないんですけど、持って行ったんですね。持っていくわ。それを大将こう喜んでくれて、バクバク食べたらしいんですね。で、奥さんが私の誕生日を覚えてて、いや、山田さん、誕生日だから、また、みたいな感じで、タイチャーハン作って、みたいな感じで、ね。で、のぶみさん言ってましたけど、いや、嫁さんに言われて、みたいな感じでね。まあ、呼んでもらったんですね。で、もう本当、手放しで嬉しいの一言なんですけど、まあ、だから鍋買ったとかそういうことじゃないんですけどね。この時思ったのは、まあ、ちょっとしたことでですね、人間関係ってこじれることあるじゃないですか。で、それが元でこう疎遠になったりとかですね、関係が終わってしまったりとか、もう会いたくないとかね、会わないとか。まあそういうことってちょいちょいこう起きたりすると思うんですよね。で、その逆はって、ちょっとしたことで、あ、誕生日や、あ、ここケーキ売ってるわ、まあ、あんまり高いの買われへんか、この小さいのでいいけど、これってこう買って届けとこうかって、いくつであるし、みたいな感じでこう、やったりとかですね、あ、調子悪いって、あ、これ取れたらとかって持って行ったりとか、ほんのちょっとしたことなんですけど、それをやることで、まあ、今まで関係は決してこう悪くないし、いい関係でお付き合いをしてるんですが、もうさらにですね、なんかこう、気持ちがこうね、ぽっと温かくなるというか、まあそういうことなんですね。で、やっぱりこういういいことのこう行いとかですね、心遣いとかいうのは、こう、池にね、小石を掘り投げた時の波紋みたいに、やっぱり広がっていくのかなというふうに思ったんですよね。で、その逆はっていうと、こう終わってしまう。ちょっとしたことで、いざこざがあってですね、こうこじれて、それになると。これはもうすごい悲しいことなんですが、この逆をやる。ということは、もう本当にプラスマイナスで倍違うよね、というふうに、こう、ちょっと思ったんですね。で、こういうことっていうのは、その相手に対しての、ほんの少しの心遣い、心尽くし、気配り。まあ、これに尽きるかな、というふうに思うんですね。で、まあ、本当にね、したくない相手っていうのは、もう、いたりするわけですけど、まあ、それは、またね、逆に、そういう心遣い、心尽くし、気配り。まあそういうことをすれば、いい関係に、こう、ね、復活するんかな、というふうにこう思ったわけですね。で、まあ誕生日にね、まあこういうふうにこうしていただいて、ほんの些細なことかもしれないですけど、してもらった方はですね、ものすごいこう嬉しくって、もう気持ちがもう全然違いますもんね。まあこういうことって、こう普段からね、気をつけて、まあ、気配りとかね、そういうことを忘れずに、こう、やらいかんな、というのを自分の誕生日にこうしていただいたおかげで、まあちょっとね、またこう再認識できたということですね。まあラジオ機のあなた、まあそういうことってね、たまにこうあったりするかなというふうに思います。メッセージいただきました。ありがとうございます。読ませていただきたいと思います。カックンです。いつもありがとうございます。出だしがですね、カックンもいつもありがとうございますって書いていただきました。カックンです。人間の体と食は、車に例えることができると思います。ほうほう。新鮮なオイル、ガソリンが必要。ガソリンに混合物が多いと寿命は短い。そこでオイル。かっこ薮田さん、神の手って書いてありますけどね。そんなことないですけどね。薮田さんのように思いついたらすぐ実践力があるのできっと後悔が少ないのではないでしょうか。いや、結構ありますけどね。結果がダメでも、また新たな方法でアプローチ。失敗でも押してもダメなら引いてみな、精神。すごい、薮田さん尊敬します。もっちゃりすぎだと思いますけどね。 このお話は路線ずれるのかな、本田宗一郎さんのことが世界で認められる、あ、ちょっと私消してしまった、世界で認められれば日本でも認められるだったかな、人と同じことをやってもダメ、書いていただきました。まあ、私も本田宗一郎さんのことは尊敬しております。もう本当に、妥協されない方、もう ダメということがないんですね、あの人ね、そう、電気なんかに書いてありましたけどね、こうなのこうすればいい、これがダメです、これがそれはこういうふうにすればいいとかって、もう絶対にもう引かないですね。まあそういうところをちょっとこう見習わないかなというふうに思います。ありがとうございます。エリック・クラプトンでカントリー・ジェイル・ブルース聞いていただきました。まあ、農場の話なんですが、帯広市は大正町にあります小野寺農園というのがあるんですね。 で、元はですね、北海道の道議会議員をやられていた、小野寺さん、まあ、運営されてたんですけども、残念ながらご逝去されまして、まあ、しばらくこう使われてない状態だったんですね。で、まあ、今後どうするかということで、まあ、それをせっかくこう、ある素晴らしい、こう、設備もあるんで、まあ、運用したいよね、というようなことがあったんですが、まあ、じゃあ、具体的にどうしようかという話が、こう、なかなかなくって、まあ、今回ですね、まあ、本州の方で、インターネット上の農学校ができました。で、まあ、十勝もですね、まあ、それの教授陣ということで、私と、それから新村牧場の新村さんと、まあ、2件あるんですけども、もし使えればですね、それをこう運用して何かこうできないだろうかという話がちょっとこう出たんですね。で、先日、まあ、その現場確認ということで、娘さんが立ち会いのもとですね、その農場をちょっと見せてもらいに行ったんですね。ただもう非常に素晴らしいこう設備があってですね、ビニールハウスはもちろんなんですけども、ちょっとなかなかこう普通では持てないようなガラスのハウス、ガラス車って言うんですけどね、ガラスの、温室、これがあってですね、加温装置もついてる。で、これは春の早いときから苗立てとかこうできるよねという設備なんですね。それから、ミーティングができるような、建物もあって、加工場もあって、椎茸栽培の小屋もあってですね、いや、すごいよね。で、まあ、娘さんがですね、こう地域にこう、貢献できるような運用をしたいということで、学童のような使い方、子どもたちがこう時間を過ごしてこういろんなこう学び遊びができるような使い方、それから、ご高齢の方たちがですね、そこで、土いじり、あるいは栽培農業のようなこと、家庭菜園、そんな感じでこう、できればということで、でなおかつ、できたものをですね、自然栽培でこう栽培をして、まあ、売り先も、まあ、実はあるんですね。まあ、都心、東京近辺にある、飲食店、レストランさんなんかが非常にこう欲しいということでこう言われているという情報を持ってこられた方もおられるんですね。じゃあ、収益を得ることもできるよね、運用次第ではっていうことで、まあ、いろいろこう事業計画をしたんですが、そうやって稼いだ利益、それをどうしようかっていう話になったんですが、まあ、これをですね、地域に還元しようよという話が出たんですね。で、どういう還元の仕方っていうと、保育所とか小学校、中学校、まあ、近所にあるんですね。ことぶき保育園、それから大正小学校、第7中学校、あるんですね。で、まあ、PTA さんの、まあ、話を聞いてると、例えばカーテン、体育館構造にかかってるカーテン、ちょっと傷んでるよねって、みっともないし、って変えた方がいいんじゃないですかって提案してもですね、いや、予算ないんですって、厳しいんです、みたいな話をされるんですね。ならば、農場で利益が出たら、寄付してしまうか、ということで、まあ話が出てですね、あ、それでいいよね、地域に貢献できるし、まあそういう話になって、まあ、一つのまだ話なんですけども、節分の日にですね、この組織を、まあ、正式にこう設立したいよね。その時の、定款、元になる、ポリシー。まあ、ここにですね、利益は出たら寄付をしようというのを、まあ、入れようかという話がこう出ております。まあ、非常にこう、いい話だよね、ということで、まあ、春をまたぶしてですね、ちょっとこう、明るい、楽しい話題作りに、一役立てるかな、ということで、考えておりますね。まあ、これをですね、中心になってこう運営、現場をやろうかというのがですね、広小路にございます。立ち食いそばどころ、ゆいの本間さんなんですね。で、実は本間さんは、ウーフという世界的なオーガニックを、お手伝い体験する組織のホストなんですね。受け入れ側なんですね。 で、本間さんのお店には世界各国の方がですね、オーガニックを勉強しに、あるいは体験しに、手伝いしに来られるんですね。長い方は3ヶ月とか半年とかおられるんですね。で、1日6時間だったかな、お手伝いをすれば、泊まるところと食事を、提供してもらえるというシステムなんですね。お金は発生しないですね。で、最初の小野寺農園さんを運用するときに、この、ウーフで、世界各国から来られてる方がですね、お手伝いするというようなことで、まあ、うまく運用できるんじゃないかという話になってるんですね。まあ、春になるとですね、いよいよこう計画立てたりとかですね、詳細をこう、打ち合わせしたりとか、まあ、そういうことになってくると思うんですが、まあ、ちょっとこう、私の中でもですね、楽しみな、一年かな、ということで、今年は、今年はじゃないな、来年、年明けはちょっとこう、楽しみなね、ことが、いくつかあるんですけども、その中の一つ、ちょっとこう、大きい柱になるかな、というふうに考えております。
Oh.
ご来後でセレブレーション聞いていただきました。まあ、私はですね、農法としては自然栽培ということで、まあ、やらせてもらってるんですが、まあ、非常にこう、自然任せということが多いんですよね。で、そうしてるとどうなってくるかっていうと、まあ、緊張感があんまりないなあというふうに、こう、自分でも自覚するんですけども、まあ、今日無理してやらんでも明日っていう感じ、まあ、要は、まあ、怠け者みたいな感じなんですけども、まあその結果ですね、最後どうなるかって、まあ一応ちゃんとやれば終わるということで調整合うんですけど、今年はですね、ちょっと雪が早いじゃないですか。で、ビニールハウスがあるとですね、その雪の管理とかですね、メンテナンス結構大変なんですね。で、上に積もった雪が腰に落ちてですね、こう、うず高くこう積もっていくんですね。で、これがですね、後でやろうっていうと結構大変な作業になるんですね。で、多分ですね、私は過去最高かなというぐらい、早くこのハウスの横のですね、裾の雪を除雪したんですね。で、やってみると、すぐないうちはすっごい楽なんですね。あっという間に終わってしまった。で、何回かこう振るんですけども、その後も、ちょっとこうトラクターでですね、バケットつけてこう、ローラーつけてこうやるんですけど、で、短時間で終わるんですね。今まで何やったかな、あんだけ苦労して、まあ、丸一日かけてこう必死になってこうやって、でもやってる最中はなかなかこうね、進まないんで、イライラこうしたりするわけですよ。それがちょっと早めにこう除雪するだけで随分楽なので、何のことはない。ストレス全然ないわけですね。で、まあ、何でも早めにね、こう、やれば、うまくできるんやな、というふうにこう、ちょっとこう反省したんですが、まあ、今年はですね、もう一つこう理由がありまして、なんで早めの除雪をするかというと、畑にですね、オートバイでこう走れるコース、楕円形オーバルのコースを作りたかったんで、それでまあやるんですけど、まあそんなこと言うとですね、仕事せんと何してんねんみたいな話なんですが、まあバイク好きな人ってたくさんおられると思うんですけど、冬の間バイク乗れないですね。特に十勝、北海道は半年乗れないということなんですけど、この発想を逆転するとですね、冬に、オートバイ乗って、ちょっとこう楽しめるっていうと、雪が待ち遠しい、ワクワクする、冬こそ楽しいオートバイみたいな感じで、逆転の発想なんですね。で、まあこれをちょっとやりたいなということで、タイヤに、800本ほどですね、スパイクタイヤピンをこう打ち込みまして、走れるようにしたんですね。まだ2回ぐらいしか乗ってないですけど、結構ね、面白いんですね。そんなスピード出せないし、体力使えますし、雪の中で気持ちいいし、こけてもダメージ少ないし、まあ、面白いの、一点張りなんですけど、まあ、これは逆転の発想で、ちょっとこう楽しいかな、というのを、これをやることによってですね、話できるじゃないですか。で、まあ、やったようなことなんですけどね、まあ、どなたでも試してみようとか、そんな話はまあできないですけど、面白いですよって、こんな風に言って、なるんですね、ぐらいの話でこうやめとかないかんですけど、まあ結構こう楽しんでやらせてもらってますね。またメッセージいただきました。ありがとうございます。かっくんですね。あ、ちょっと日が開かないな。あ、来ました。あ、いつもありがとうございます。誕生日おめでとうございます。かっくんですね。ありがとうございます。テンプファイルつけてもらったのかな？画像が。ついてます。あ、ひまわり綺麗ですね。ありがとうございます。そうこうしているうちにですね、お別れの時間になってまいりました。まあ先日の23周年記念、開局記念の時にですね、大喜利、トカチッカ風大喜利をさせていただきました。まあ市民パーソナリティで作るね、集大成みたいなものなんです。ですが、まあ私たちは結構楽しませてもらいました。まあリスナーさんがどうだったかなという反応がちょっとこう気になっておりますけどね。これの再放送が1月3日の夕方にあるということで、まあ私は聞いてないんで、まあ楽しみにちょっと聞きたいなというふうに思っております。で、今日の放送は大晦日に再放送していただけるということでお聞きしております。それからですね、来週水曜日は、お正月ということでお休みになっておりますね。 年明けて1月の10日、斉藤健さんのシンプルライフとかしに載っております。私は収録したのが1月の7日日曜日に流れる予定、流していただける予定になっております、ね。夕方5時ですね。で、年明けの、放送、生放送は1月の17日、ちょっと後の方になりますけどね、またお耳にかかれると思います。今日は、最後まで付き合いいただきまして、ありがとうございます。メッセージ、お便りもいただきました。本当にいつもありがとうございます。感謝しております。それでは、皆さん、良いお年をお迎えください。また来年、お耳にかかりましょう。さようなら。
覚えている限り果てにまみれ走ったあの日を My friend 悔しさに打ちのめされ酒を酌み交わし泣いた日もあったね My friend 覚えている限り殴り合いの喧嘩した日を My friend 後ろ髪聞かれながら二人別の道をそれぞれに変えたね思いを馳せると浮かんでは消えるすぐそこで見たような景色 My friend 今夜はとことん飲もうぜ夜の帳りはまだ降りたばかりさ Dear my friend wow, wow, wow. Dear my friend wow, 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 wow.Never forget, dear my friend. My friend, 気づいていたかに、君を見つめる眼差しを。My friend, 愛が届かなくて。ちょっと去っていったあの子のことを My friend 忘れはしないあいつが死んだあの夜を My friend 心が痛すぎて闇に立ち尽くし儚さを知ったね悲しみも優しさも分かち合ったあの頃がむしゃらに駆け抜けた若い日々よ My friend 今夜はそこも飲もうぜ積もり積もった話があるからは Dear my friend wow, wow, wow.